はい、こんにちは、左大臣光永です。日曜日の午後、楽しくお過ごしでしょうか。私は昨日、石神井公園の三宝寺池という池を散歩しておりましたらですね、水際に蜘蛛の巣が張ってるんですよ。で、その蜘蛛の巣に水面の光が映り込んでゆらゆら揺れてるじゃないですか。わー、綺麗だなと。まるで蜘蛛の巣が第二の水面であるかのようにそれが揺れているわけですよ。見事なもんだなと感動しました。さて、本日は前回の佐代の中山を歩くに続き、菊川周辺も歩くです。佐代の中山を下ると菊川の集落に出ます。菊川は東海道の金谷宿と日坂宿の中間に位置する愛の宿でした。愛の宿というのは、宿と宿の距離が遠い場合に旅人の中継点として設けられた宿に準ずる村のことです。菊川の集落のほぼ中央に菊川の里会館というのがあって、その横に中納言宗行卿の私碑と日野利元卿の歌碑があります。承久3年1221年、後鳥羽上皇は執権北条義時の追討を訴え、鎌倉幕府に対して軍事行動を起こしました。しかし鎌倉方はいち早く後鳥羽上皇の動きを察知、19万騎の大軍で京都に攻め上り、京都は陥落。後鳥羽上皇とその2人の巫女、順徳上皇、土御門上皇は島流しとなりました。承久3年、承久の乱です。この後鳥羽上皇の計画に加わった中納言藤原の宗行は捕らえられ、鎌倉へ護送される途上、ここ菊川の宿に宿りました。はあ、私は殺されるのだ、これが最後だ、そう悟った中納言宗行は柱に歌を書きつけました。昔は南陽県の菊水、下流に及んで弱いを伸ぶ。今は東海道の菊川、西岸に宿りて命を失おう。昔、南陽県、河南省南陽の菊の水を飲むと長寿を得て寿命が伸びたという。しかし今私は、東海道の菊川の宿の西岸に宿って、命を失わんとしているのだ。その後、承久3年1221年7月14日、中納言宗行は御殿場にて処刑されました。享年48。それから約100年後、後醍醐天皇の忠臣、日野利元卿は、1324年、後醍醐天皇の倒幕計画、焼酎の変に加わったために鎌倉幕府に捕らえられます。しかしこの時は初犯でしたので許されました。6年後の1331年元寇元年、後醍醐天皇はまたも再び倒幕計画を起こします。元寇の変です。この時日野利元卿はまたも計画に乗っていたんですね。今度は二度目である。許されんということで、処刑されることになります。京都から鎌倉に日野利元卿は護送されていく。そして鎌倉の葛原ヶ丘で切られました。その途上、菊川の宿にて、日野利元卿が、古の中納言宗行を思って読んだ歌。古も、かかる試しを菊川の、同じ流れに身をや沈めん。昔も今の私と同じように、中納言宗行卿は処刑を前にして菊川の宿に宿ったのだ。その同じ菊川の流れに私は身を沈めよう。日野利元卿が鎌倉へ下るその道行きのことを綴った、利元阿尊再び関東下校のことは、 太平記屈指の名文として知られています。東海道や静岡を旅する際にはぜひこの年元阿孫再び関東下校のことの一節なりとも暗唱して思い出したいところです。暇ゆく駒の足早み、日すでに定後に登れば、枯れい参らするほどとて、腰を定前に引きとどむ。長居をたたいて敬語の武士を近づけ、宿の名を問いたもうに、菊川と申すなり、と答えければ、上級の合戦の時、院前書きたりし戸賀によって、三つ近の今日、関東へ召し下されしが、この宿にて忠誠られしとき、昔南陽県の菊水、下流に及びて弱いを述ぶ。今東海道の菊川、西岸に宿りて命を失おう。と書きたりし、遠き昔の筆の跡、今は我が身の上になり、哀れや糸戸勝り剣、一種の歌を詠して、宿の柱にぞ書かれける。いにしえも、かかる試しを聞く側の、同じ流れに身をや沈めん。中納言宗行京都、日野年元京の歌碑のある菊川の里会館から車で約5分、墓場近くの茂みの中に、中納言宗行京の塚があります。だいぶ道に迷ってぐるぐるぐるぐる何度も迷って回りましたので、もう正確な道はよく覚えてないんですけれども、文久3年1863年、水戸藩士渡辺宮内衛門源の進むが建立したものということです。寂しい感じの場所でした。菊川の集落を後に大井川の方向に東に向かいます。途中国道沿いに諏訪原城跡が見えてきました。天正元年1573年、武田勝頼が普請奉行馬場信春に命じて築いた平山城です。馬場信春ね、あの武田信玄の頃から築城の専門家であったという。で、城内に諏訪大明神を祀ったことから諏訪原城と名付けられたということです。堀と廓の跡が見事に残ってます。人の訪れも稀ですので、木々のざわめきと鳥の声に囲まれて大声で発声練習ができました。声の響きがとてもいいんですよ。やはり旅先ではこれが一番の楽しみだなと思います。天正3年1575年、徳川家康によって攻め滅ぼされた後は牧之原城と改名され、武田方となった掛川の高天神城を攻略するために使われました。しかし天正9年1581年、高天神城は陥落。翌年武田家が滅ぶと、この城は戦略上の意味を失います。その後徳川家康が関東に移ると廃城となりました。さらに国道を大井川方面に東に進んでいくと、左手に金谷坂の石畳が見えてきました。金谷宿と西坂宿の間にある金谷峠の旅人の便が良くなるように幕府が命じて石を敷き詰めさせた道であると言われています。かつては30メートルの区画が残るのみで、他はコンクリート舗装がされていました。平成3年1991年、平成の道武神として町民一人一石運動が行われ、延長430メートルの石畳が復元されたということです。いいですね、そういうの、なんかそういう運動は楽しそうな気がします。
音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマが配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。 いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。